でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて千秋さん、今回はどんなお話いただけますか？
今日は小森子どもクリニックについてなんですけれども、
はい、
こう普通のまあ小児科とはちょっと違った特色のあるちょっと外来があって、その一つの中に便秘外来っていうのがあるんですね。
はい、便秘外来、
うん、
便秘外来にこう受診されるお子さんっていうのはどういったタイプの方が多いんですか？
はい、便秘外来なんですけれども、例えばまあ年齢からっていうと、本当もう新生児から、
はい、
お問い合わせとしてはもう18歳とか、まあ小児科もう過ぎた方まで幅広く本当便秘についてのお問い合わせはあったりするんですね。
はい、これでも便秘ってやはりじゃあその人によって原因が違ったりとか、うん、治療法が違ったりっていうことがあるわけですか？
はい、そうですね。もう本当に、なんだろう、個性あふれる、なんでしょう。まあ、一つ便秘といっても、いろんな便秘があるんですよね。
いろんなタイプの便秘があるってことですね。はい、まあ、便秘で悩んでるっていう方は、うん、まあ、年齢問わずあるかと思うんですが、はい、病院にまでこう行かなくてはいけないっていう状況はかなりじゃあ厳しい状況の方ですか？
あ、本当に千差万別で、例えば、うん、まあ、乳児期の例えば、この便秘だと、だいたい生理的に3、4ヶ月になると、ちょっとまあ便がだんだん出なく、回数がちょっとまあ減ってはくるんですけれども、
はい、
それで逆に急にうんちの感覚が空いちゃったりするんですよね。
うん、
で、それでちょっと出づらくなって、どうしたんだろうっていうのがあったり、うん、あと乳児期に多いのは離乳食が始まってから便が出なくなりました。
出るのではなく出なくなってしまうってことですね。
出なくなっちゃいました。
うん、
まあ、3日に1回、4日に1回、とか、まあ、ちょっと続いちゃってます、
うん、
なんですね。で、あとはまあ幼児期ですね、
はい、
だいたいトイトレの時に、
うん、
やっぱりそのトイレが怖いであったり、いやいやが逆になっちゃって、はい、まあ、ちょっと便秘がちになっちゃったりとか、まあ、
うん、
便秘になっちゃったりっていうところが、う
ん、トイレトレーニングきっかけで便秘になるお子さんもいるんですね。
はい。結構トイレトレーニングなんです。で、あとですね、やっぱり幼児期とかになると、あとまあ集団の生活が始まったりとかもするので、
はい、
まあそういう環境の変化であったりしますよね。例えば家でできてたのに幼稚園でとか保育園で、
はい、
ちょっとしたまあ環境の、
うん、
本人にとっては大きな壁だと思うんですけれども、
はい、
やっぱりそういった集団の中でまた交わると、そういった面での、まあ、ストレスの負荷がかかって便秘になったりしますね。
はい、
で、やっぱりあとはですね、まあ小学生とか以上になっても、やっぱりそのなんだろう、まあ本当にいろんな仲間ができて、で、まあいろんな環境の変化、人間関係の変化で、まあ緊張感保っていなければいけなかったり、あとこう、やっぱり学校だと授業と授業の間にトイレに行かなきゃいけないとか、あとね、小学生になると誰かうんちしただろうとか、やっぱりこう、ね、男子とか特にあるかもしれないんですけれども、やっぱり、なんかそうやって、たわいもないことなんだでしょうけどね。うん、まあ、受け止める方にとって、あっていうところで、そういうのをちょっとしたきっかけで、
うん、
うんち我慢をやっぱりするようになっちゃって、便秘になっちゃったりとか、
はい。
まあ、溜める癖がちょっとついちゃって、
うん、
で、便秘になる。っていうところがありますね。
うん、 対策としてはどうしたらいいですか？
そうですね。便秘の対策としては、まずはまあ生活習慣ですよね。まあ、睡眠しっかりとって規則正しい生活を送りましょうね。とか、まあ、ご飯もね、3食、まあ、きちんと食べて、なんだろう、まあ、おやつ以外には間食避けたりとか、あとやっぱりその、腸がちゃんとこう活発に動くようにってところで、まあ、適度な運動をしましょうね。ってところ、まあ、散歩とかでも大丈夫だと思うので、まあ、適度にこう、お外行ったりとか、
はい。
運動は心がけていきましょうねっていうのがありますね。
クリニックにいらっしゃってるお子さんたちですと、はい、皆さん、原因とかっていうのは、まあ、様々かとは思うんですが、こういう傾向の子が多いっていうのはありますか？
特にないんです。
でも本当に人それぞれ、その子その子によって。
便秘な子が、まあ、たまたま便秘になりやすい体質だったね、みたいなところに結局いくつくんですけれども、
ええ、
大多数の方は、はい。もちろんその、実は便秘だったけれども、実はすっごい重い病気が隠れてたと。例えば、鎖骨って言ってちょっと肛門がなかったとか、なんかヒルシュスプリング病って言って、なんかまあ、極めて本当、超、なんか、宝くじに当たっちゃいましたみたいな。
確率が。
そうなんです。確率がそういったお子さんが本当に、まあ、めったに本当、クリニックでもないんですけれども、まあ、例えばその日本全体の中ではまあ潜んでるところもあるけれども、大体のもう皆さんはその自分の体質による便秘で、誰が悪いわけでもなく、ただそういう体質みたいなところで、まあ最終的にはまあそういう体質なんだっていう原因っていうか、まあ体質なんだねっていうところになります。
ただこの体質っていうのは、じゃあ生活習慣で改善していくことができるということですね。
子もいます。はい。大体の子はきっと、この生活習慣とかで、まあ例えば本当、やっぱり交感神経、副交感神経でこう、例えばやっぱりリラックスした状態で、まあ便ができる環境であったりとか、やっぱり、こう、まあ本当にコロナ中とか、まあ、緊急事態宣言が出てた時とかは、わりかしその、まあ、例えば腹痛であったり、まあ、ちょっと便秘がちになったりっていう、まあ、ご相談があって、やっぱり、あ、体を動かしてないか、だったのかなとか、まあ、そもそも学校に行く機会がちょっとこう、失われてたっていう時もあったので、やっぱりそういう傾向が目立ったなっていうのも、感覚的にはあったので、まあ、本当に生活、規則正しい生活っていうか、まあ、適度に、3食食べ、適度に体を動かしとか、で、本当なんか大事なことなんだなって、ちょっと些細なことが逆に取れると、まあ、便も開通したり、すると思うので、はい。
やっぱり規則正しい生活っていうのと、適度な運動っていうのが大事になってきそうですね。あと他に大事なことってありますか？
そうですね。例えばトイレトレーニングで無理にちょっとトイレ行かせたりとかだと、むしろやっぱりもっとトイレが嫌になっちゃったりとか、行くよ嫌だのその過程が嫌になっちゃったりするので、押し加減引き加減は本当難しいところもあるかもしれないんですけれども、
はい。
わりかし、こう、トイレってこう、なんだろう。まあ、ある程度嫌なところじゃないよというか、まあ、楽しいところでもないんですけれども、こう、すっきり、すっきりしたねって、できた時に、あ、すっきりしたねっていう、その感覚をこう、なんか、伝えていってあげれるっていうところも、大事なんじゃないですかね。
すっきりしたねっていうプラスの思いをこう一緒に共有してあげるっていうことが大事ってことですね。
やっぱりうんちに対していい印象を持たせる。
たくさん出たねとか、
そうなんです、そうなんです。
よかったねっていうことを声掛けしてあげることで、こう嫌にならないっていうことです
です
ね。
ね。あとですね、もう一つ、便秘になるきっかけとして、切れ痔になっちゃって、それで出すときに痛いから、やっぱり我慢して、便秘になっちゃうって子もいるんですね。
お子さんでもあるんですか？
あります。私もその一人でした。
そうですか。
そうなんです。
やはりじゃあ、便が硬かったりすると、
うん、
出るときに負担がかかってっていう。
そうですね。割と皆さん、まあ、便が硬くて負担かかったりとか、まあ、柔らかい子でも、なんか運悪く切れちゃったりとかもあると思うんです。
そうなんですね。
まあ、ちょっと例えば出血があったりとか、うん、痛がってたりしたら、一回やっぱり、医療機関に、まあ、受診して、
うん、
なんでしょう。痛みをちょっとこう、和らげるっていうのが、逆にその便秘になる前の予防としてできることなんじゃないかなっていうのがあるので、
うん、
ちょっと痛がってたり出血したりとか、あと排便時間にすごい時間がかかったり、ちょっと困ってるなぁ感があったら、うん、病院に受診して、ちょっと、まあ、お尻の状態を見てもらって確認してもらうっていうのも、うん、そうですね。便秘にもしかしたらちょっとつながることもあるので、
はい、
確認として、まあ、受診も必要なのかなというのはあります。
うん、あとはいかがですか？
そうですね。あと、例えばその簡単にその食事療法であったり、水分療法ってもあると思うんですけれども、まあ、その部分は、なんだろう、ほどほどにっていうのが、実はあるので。
そうなんですか。
無理にその繊維がたくさんあるものを食べさせろって言って、お母さん自身がそのノイローゼ状態にならないようにして、なんかまあその食べたいものは食べて、まあそのバランス欲が大事だと思うので、うん、
はい、
過度にまあ固執しないで、まあ、そこは気楽に、水分全然取ってないからって言っても、食べ物で水分とかも、取れたりもするので。
はい。
うんうん、っていうのは、あ、食べ物からも水分って取れてるんだってか、まあ、ちょっとした意識で、まあ、だからまあ、無理なく、その、水分を取らせようと。もう、飲ませること自体、そもそもなんか、ちっちゃい子に、これ飲んで飲んでって言っても、
うん。
ただ、で、やっぱりなるので、まあ、そこはもう適度に、うん、あとはもう困ったら本当に、まあ、医療機関に受診して、うん、ちょっと便秘がちだけれども、どうしたらいいかっていうのをご相談されるのが、まあ、一番かなっていうのがあります。
はい。この受診する目安といったのはどんなところになりますか？
そうですね。3、4日に1回の排便ペースになったら、医療機関受診してください。あと、まあ、3、4日でもないけれども、例えば毎回、はい、まあ、毎日の排便の中で、例えば出血が、
はい。
だったり、まあ、痛がる。で、例えば、30分かけてトイレをするとか、うんちするとか、長時間ですね。あと、例えば毎日出てるけれども、なんでパンツに便がつくんだろう。とか、あったりするので、
はい、
そういう時は、ぜひ医療機関にちょっと受診してみた方がいいかもしれないですね。
うん、そうですね。うん、この排便の感覚っていうのは、こうトイレトレーニングが終わった後のお子さんでも、はい、割とママもチェックできると思うんですが、便の様子であったりとか、血が出たっていうところは、うん、なかなかこうもうトイレトレーニング終わってしまうと自分で行ってしまうので、チェックがしにくいかと思うんですけど、時々ではちょっと見てあげるといいですよね。どんなうんち出たっていう風で。
そうですね。なんか本当便って、大事な、なんだろう、まあ汚いけれども、結構一番その健康のバロメーターでもあったりもするので、うん、なんか今日うんちどうだったの、この、なんだろう、まあ声かけとかってすごいその本人のその健康状態も、例えばやっぱり下痢になったとかもやっぱりあるでしょうし、うん、まあ本当健康のバロメーターとしてなんか一日の会話の中で取り入れていっても いいところだなとは思います。
そうですね。まあ、大きくなればなるほど、だんだんとね、そういった話が親子でしなくなってしまうし、もうお母さんとかね、家族の方も、もう自分でできるからっていうことで置いておいてしまうことあると思うんですが、やはり時々はチェックしてあげるっていうのも大事になってきますね。はい。さあ、そしてこの便秘についてもタッチケアで何か対策できることありますか？
はい。まずは、やっぱりこう、腸を活性化させたいっていうところがあるので、まずお腹ですね。お腹の方を、手全体に含めて、こう、くるくるくるっと、温めて、まず、あげてきますね、うん。
はい。
くるくるくるっと。で、あとは、なんだろう。お背中、くるくるくるの後に、あと、足も、その、胃腸のツボがあるので、
はい。
こう、もう足全体ですね。
うん、
こう、足全体をこう、撫でさせるっていうか、温めてあげますね。はい、
うん、
こう、おへその方から腰にかけて、で、太もも、足首までこう、流れて、うん。で、やっていくと、その、まあ、冷えから温めるっていうところ、一応温めるツボがあるので、そこをちょっとこう、まず予防として温めてあげて、で、あとは、さらにお背中も胃腸のツボがあるので、背中のほと真ん中あたりというか、はい、ちょうどまあ、こう、胃の後ろとか、まあ、ほんと背中の真ん中あたりですかね。もうくるくるくるくるくるっと。
はい。
まあ、全体させる感じで大丈夫なので、本当温めるっていうのをイメージして、
はい。
撫でてあげてください。で、あとですね、なんだろう。こう、腸をこう、活性化させるっていうので、まあ、適度な運動ってさっきお話ししてたので、
はい。
こう、足をこう、両足持ってあげて、うん、なんか左右にこう、パターンとこう、左右に右、左、はい。で、こう、パターン、で、横に倒してっていうする、運動すると、また腸にもこう、刺激がいくので、うん、あとこう、例えば自転車を漕ぐような形で、1、2ってこう、持ってあげて、はい、そういうのも、簡単な運動にはなると思うので、ぜひやってみてください。
うん、特に、小さいお子さんはね、そうですよね。ママがちょっとこう、家族の方が、こう運動も、手助けしてあげるといったところで、はい、腸が活性化していくっていうことがあるわけですね、はい。はい。今日は便秘についてということでお伺いをしてきましたけれども、やはり、前回と同じように生活習慣が大事っていうことですね。それから、お腹のあたり、背中のあたり、くるくるくるくると温めてあげて、はい、プラスやはりこう活性化するために運動が必要ということでお話をいただいてきました。さて、千秋さん、このことについてもご質問ある方いらっしゃると思います。どうしたらいいですか？
そうですね。もう、この便秘に関して、ちょっともう悩んでるってなったら、一回本当なんでしょう。便秘外来にぜひ、受診してみてください。また普通の、多分、小児科さんと違った、また、この、お話とか多分、先生からされるかもしれないので、ぜひ、お問い合わせください。
はい。はい。では、このことについては、小森子どもクリニックのホームページ。
そうですね。
こちらをぜひご覧いただきたいと思います。はい、さあ、そして、千秋さんもブログされてますよね。
はい。〇〇タッチっていうので、お問い合わせ先があるので、こういうので受診していいんですかとか、ぜひお問い合わせしてみてください。
はい。ということで、ぜひアクセスしてみてください。ということで、千秋さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。